Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
今週も私の拠点がある熊本からお送りします。ね、コロナで生活が変わってもう半年ぐらい経つんですね。そっか、今年はまあいろいろあったな。イラストレーターの仕事の方はですね、実際にこうやっぱりカメラマンであったりとか、こう現場に行かないとできないお仕事よりはデータだけのやり取りでつなげられるので、意外とこうオファーが多かったりとかしたかもしれないです。人同士のコミュニケーションがあんまりいらないというか、とても孤独なお仕事なんだなっていうのは改めて実感したんですけど、描く絵とかもね結構変化がありましたよ。私も最近自分の絵をねちゃんと振り返って、こうこの時何考えてこれ描いてたんだろうとか振り返るようになったんですけど、家の中のものとかを自粛期間はすごいよく描くようになっていたかなというふうに思います。例えばゴミ箱の中とかちゃんと書くようになったりとか、あとは毎日のちゃぶ台の上にあるこう雑多なものを書いたりとか、あとは灰皿の中身とかですかね。コロナの最中になって書いた絵で印象に残ってる絵が、これインスタグラムに載せてて、題名がナーバスなヴィーナスっていう絵を描いたんですけど、それ描いた時私一番ナーバスでしたね多分なんか白黒でこう結構画面が埋まっていて、ちゃぶ台にこううなだれてタバコの灰皿がこう置いてあって、女性がこううなだれてるイラストなんですけど、その時は私も本当にナーバスで手をこう動かしたくてなんか細かく書いてましたね。田中さん本当ナーバスなんだなって多分見てもらったら分かると思うんですけど、なんか結構その日の気分とかは出がちですね、イラストに。昔はそれを結構隠してたんですけど、その日の気分がイラストに出てしまうのはなんかプロとしてどうなんだろうとかいろいろ考えてたんですけど、最近はもう全然包み隠さずに自分の気持ちとかに肯定的になれたというか、結構私の気持ちもまあ大事だろうなと思って、それで見てくれる方が共感したり何か違うことを思ってくれても全然自由なので、正直に絵にどんどん出していけたらなとは思ってますね。なんか全然張りがなくて申し訳ないですけど、割と変わらずに元気でやっております。さて、深夜の保健室ミッドナイトチャイム、ここで番組に届いているメールをご紹介します。 ラジオネームタラコンブさん、24歳女性の方です。自分の顔にコンプレックスがあります。それはメイクでどうにかなる類のものではなく、高校生の時に意識し始めて以来ずっと気になっています。このコンプレックスのせいなのか、ずっと自分に自信が持てず、人に顔を見られることや写真を撮られることがすごく嫌です。このコンプレックスさえなければもっと自分を好きになれるような気がして、時々美容整形について検索してしまいます。ですが、もし成功してもその後私は自分のことが好きになれるだろうか、自分を否定することになるんじゃないのかとか考えて、いつも諦めて終わり、その時は毎回すごく惨めな気持ちになります。田中さんは美容整形をすることをどう思いますか？整形を受ける勇気はありますか？また田中さんは自分のコンプレックスとどう向き合っていますか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、顔にコンプレックスね、まあでもこうみんなあるんだろうなっていうのは思っていて、もちろん私もあるし、まあ私はなんかどちらかというと体型のコンプレックスが強いかなとは思うんですけど、うん、難しいところですよね。なんか全然日によって顔って違うしね。コンディションがいい日は人に見せに行ったりとか、なんか顔を、あとなんか夫に無理やり可愛いって言わせるみたいなのはやりますけどね。可愛いが出るまでこうその場から立ち去らないみたいなことはやりますけどね。そうですね、なんか自分のコンプレックスとどう向き合っているかというと、私のコンプレックスはまあなんか身長が小さくて、まあ、手足が短くてとかいろいろあるんですけど、あとはなんかこう二の腕がザラザラしているタイプで、なんかそれが結構生まれつきそうで、なんかずっと腕を出さずに生きてきたんですけど、なんか最近もうちょっと諦めてきてるそうですね、人にどう見られるかを、まあ年取るとどんどん気にならなくなってきたかなっていうのはありますね。あとはまあその他大勢というか、そのいろんな人に好かれようとしなくなったので、まあどんどん大切な人が絞られてきて、その人たちだけに好かれていればこう心 の, 余裕が保たれるようになってきた感じなのかな。それはまあ友達でもパートナーでも誰でもいいんですけど、それですごく心強くなったっていうのは今ありますね。大切な友達と自分のコンプレックスをちょっと笑い話にしたりとか、相手のコンプレックスの話も聞いたりとかして、なんかまあみんな悩んでるんだなって思うとまた安心する部分もあるし、あとはなんかこう堂々としてればなんかこれでいいんだみたいな風に見えるから、ルポールとかね、ルポールのドラッグクイーンレースが私大好きなんですけど、ネットフリックスのドラッグクイーンの王者を決めるオーディション番組なんですけど、そういうのを見ているとこう人たちはセクシャルでもこうマイノリティだし、いろんなこう人たちから認められない辛い経験をしてきたけど、なんか自分の強みを見つけてドラッグクイーンになってみたりとか、まあ、もちろん整形してる人とかもいて、思った通りの体になるために頑張っている人とかいろんな人がいるんですよね。でもやっぱりこうその中でも結局自分を認めてあげないと自己肯定感をこう高めて気持ちを強く持っていないと整形した自分にもこう 自信を持てないし、ダイエットして成功した自分にも自信が持てなかったりとか繰り返してしまうので、自己肯定をね高めていってね、なんか私自己肯定感を高めるのにすごいルポールのドラッグクイーンレースを見て高まりました。私もクイーンよって、なんか誰でもみんなクイーンだからみたいなことを言うんですよね。なのですごくおすすめです。ネットフリックスのルポールのドラッグクイーンレースを見ましょう見て自己肯定感をちょっと高めていけたらと思います。私は結構救われました。それで
真夜中だから話せる体のこと心のこと、J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。